意識が変わると世界が変わる。この番組は保育事業に携わる心理カウンセラーの富田照代が自身の経験を通じて研究し続けている心の仕組みについてお話ししています。
こんにちは、富田照代です。
こんにちは、生見恵です。照代さん、今回もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さて、今回は水についてのお話ということですが、
はい、
どういったお話なんでしょうか。
はい、今回はですね、そもそもここのお水に行くことに行くことになったっていう、東堂ひろみさんっていう方がいるんですけど、著者、
はい、
本を書かれてる方で、潜在意識 3.0 っていう、何年前か忘れちゃったんですけど、ちょっと前に出された本がきっかけで、私はこの方が好きで、やっぱり潜在意識私も好きなので、
はい、
何年か前に読んだ時に、あ、すごいこの人と思って、すごいいい本だなって、すごくわかりやすいし、本当にそうだなっていう、いろんなこう共感できる部分があったりとかしてたので、この東堂ひろみさんっていう方知ってたんですけど、
はい、
今年初めてこの方がオンラインサロンをされたんですよね。今年の初めに。
初めて。
そう、1年間でも限定なんですよ。ずっとではなくて、1年間限定のオンラインサロンを始められて、あ、ちょっといいかも、ひろみさん好きだし、入ってみようと思って、1年間限定で入らせてもらった。その、ひろみさんのオンラインサロンの方、だけのため の、 オフ会みたいな、実際にみんなで会ってひろみさんに会えますよっていうので、そこのオンラインサロンの宿泊場所が湯の里っていう和歌山県の橋本市っていうところにあるんですけど、私この湯の里すごい好きで、このひろみさんのそのオンラインサロンよりも前から知っていて、ここの温泉施設が出してるお水で、
はい、
月の雫っていうお水があるんですよ。
うん、
それをもうずっと注文して3年ぐらいですかね。
あ、そういえば、なんか今すっと思い出しましたけど、この番組の中でも一度多分お話しいただいている気が、月の雫っていう水を飲んでますっておっしゃってたような気が。
そうなんですよ、
はい。
3年ぐらいずっとやっぱり注文して、それをブルーウォーターにして、ずっと今でも、月の雫ではもう今ないんですけど、ずっとそれを飲んでたんですね、ブルーウォーターに。で、私、好きなので、高野山も好きだし、奈良も好きなので、天川神社、天川さん好きなので、もう 何年も行ってるんですけど、時々、
はい、
天川さんにの近くに、あるので、天川さん行った時にそこの温泉に行って入って帰ってきたりとか、あとはそこの温泉に行くと20リッターのタンクとかで、その金水銀水ってあるんですけど、
はい、
それを無料でお水をくれるんですよ。
へ
ー、なのでご近所の方とか、お水をタンクでね、別に多分あれ温泉に入らないと水もらえないわけじゃ多分ないと思うんですよ。ただ単にお水をもらいに行けると思うんですけど。
温泉水なんですか、その金水銀水。
そうですね、そうです、そうです。それが本当にそれが湧き出てるので、皆さんでどうぞ、いっぱい湧き出るものなのでいいですよって言って、みんなでシェアしてくれてるんですよね。で、その、湯の里の社長さん、今の現役の社長さん、何でしたっけ、茂岡さんだ。
はい、はい。
茂岡社長のお話、ひろみさんとのコラボのお話し会が湯の里であるって、なったので、もうこれはもう絶対私行きます、これみたいな。もう見た瞬間にもう即行きますっていうので申し込んで、
あ、じゃあ、重岡社長と、東堂さんがお話をされたんですか？
あ、そうです。一泊目ですよね。着いた日の、午後からそれがお話があって、みんなでご飯を食べて、で、翌日は、ひろみさんだけの、そういう、喋ったりとかね、いろんなお話をして、一泊二日の、そういうのだったんですけど。
なんか濃密ですね。
うん。初めてですね。知らなかったんですよね。重岡社長がそうやって、後から知ったんですけど、毎月お話し会をされてるようで、お水の。
うん。はい。
なので、私は知るのが今のタイミングだったんでしょうね、きっと。
うん。
初めてずっと3年も飲んでたんですけど、いいよってね、聞いてたし、自分で飲んでもよかったので、ずっと月の雫を読んでたんですけど、うん、ここ1年ぐらいもうなんかいいかなと思ってやめてたんですよ。
うんうん。はい。
もうずっと飲んでたんですけど、もういいや、ちょっと一回やめようみたいな感じで、やめてる時にこのお話が来て、重岡社長のお話を聞いてですね、そもそもここの温泉を掘ったのが、このお母さん、
うん
うん、お母様が、ここに掘ろうっていうのを、
はいはい、
こう素人で直感で掘り出したらしいんですね。
直感で。
そう。何かそういうまあうんそうですね。なんか細かく聞きたい方はこの重岡社長の水のお話のお話会に行ってほしいんですけど。
うんうん、はそうですよね。
そう
確かに細かく料金を支払って聞くお話会のようですからね。
そうなんですよ。料金がいるので。
はい。
すごく、なるほどなってね。で、そのお母様が、掘った井戸というか、その温泉で、本当にやっぱり温泉が湧き出てきて、で、この温泉に入ると、なぜか、体が良くなると、眼科治ったりとか、
うん、
それこそね、まあ飲んだ、もうその時から飲んでたと思うんですけど、飲んだり、温泉に入ったりすると、なぜかこう、わからない病が治ったりとか、アトピーが治ったりとか、とてもちょっと不思議なお水だねっていうのが口コミで広まっていき、
はい、
で、どんどんこう知られていき、まあ、製薬会社だったりとか、どうしてこの水はそんなにいいんだっていうので研究させてほしいって言われて、その製薬会社、当時大きな製薬会社と契約して、研究してもらったこともあるぐらい、ちょっと変わったお水っていう、何がっていうのが、結局その製薬会社の人は、わからなかった。薬にできない。このお水がいいというだけで、ここの水の中に入ってるものを、何かこう、多分ね、違うものに変えて売ったりとか、何かそういうふうに薬になったりなっていうことで研究を始めたと思うんですけど、
はい、
結局は、その、できなくて、わからなくて、お水に、でしかないっていう。なので、お母さんに年間何十億って、払うので、ここの権利を欲しいと言われたんですけど、まあ、もちろんお母さんは、そんなことはしないよって言って、そのままね、この重岡家が、
はい、
やっていくことになったんですけど、やっぱりこの高野山のふもとにもあるっていうことで、やっぱり空海さんが昔、何かこう、そのうちそういう素敵なお水じゃないですけど、この地球に必要なお水が出るだろうっていうふうなことを言っていたらしくて、それを聞いていたお弟子さんが、たまたまここに来た時に、あ、ここのことだったんだねっていう。
へー、
ここがまさに、そういう、今の時代、その時代に必要なお水だったんだねっていうことから多分お水を配られてると思うんですよ。なので、
すごい。
営利目的ではないっていう、
ね。あ、はいはいはい。
うんうん、
そうですね。
うん、そう。金水と銀水があって、その金水と銀水が混ざったものが月の雫なんですよね。
あ、そうなんですね。
うん、そうなんです。そうだったみたいです。それで、
はい、
数年前に、まあ、いろんなスピリチュアルというか、いろんな不思議な方が見えて、こうしなさい、ああしなさいって言われて、その通りにしていたら、三つ目の井戸があって、
はい、
で、もともとあったんだけど、その井戸はちょっとなんか、綺麗じゃないしとか、いろんな意味でずっと使ってなかったんですけど、
はい、
なんかこう来られた方が、今からここのお水が必要になるから、この水をこう、なんだろう、使いなさいみたいな風になって、
はい、
そしてできたのが銅水なんですよ。
あ、銅水っていうのもあるんですね。
金、銀、銅なんですね。
へー。
で、この銅水が最近、 ここ、私も知ったのが、ここ1年ぐらいかな、それこそ。新しい水出たんだね、みたいな感じで、へーって思ってたんですけど、この導水がやっぱり、私今飲んでるんですけど、なので月の雫ではなく、この酸水っていう、この導水が入ったお水を今私が飲んでるんですけど、
はいはい。
やっぱりこのお水が、こう、まあ、体はね、私たちの人間の体って 60% か 70% かお水でできているので、この本当にお水って大切なので、
はい、
口にするお水とかね、調理するお水もそうですけど、
うん、
そのお水が今、このお勉強っていうかね、その時に、重岡社長のいろんな話を聞いて、やっぱり本当にすごい不思議な、力を持っているし、こう、まあ、簡単に言うならそれだけで結構変わるよ、みたいなね。こともあるので、なんか、そういう意味もあって、すごくいろんなことを、ここに来てですよね、やっとずっと飲んでたんですけど、あ、なんか導水なんだな、私っていう。
うんうん。
合ってますね、私今の。
あ、へえ。
うん。自分に合ってるなぁと思って。もう、なので、毎日、大きいペットボトルは売ってないんですよ。2リットル。1.5 だっけ？大きいやつ、うん
う
ん。
はいはい。
は、この導水は売ってなくて。
ああ。
普通の500のペットボトルしか販売されてないんですけど。
あ、そうなんですね。ケース買いとかしてるんですか？
あ、そうです、そうです、そうです。ケースで買ってます。なので24本。
うんうん。
500ミリが届くので。
はい。
毎日1本は、朝起きたら、それを飲んでますね。
東堂さんと、重岡社長がコラボしてお話をされたっていうことなので、東堂さんは潜在意識についての本を書かれているので、だからやっぱり水は潜在意識に働きかける何かがあるっていうことですかね。
そうなんです。本当にそうですよね。なので、こうなんだろう、共振共鳴ってね、聞いたことある方も多いと思うんですけど、なので、それでやっぱりこう、人もそうですけど、人間同士もそうですけど、これ、例で、こう、なんだろう、お水って共振共鳴しやすいですよね、水なので。それで、なので、体もそうです、痛くなったりとかもそうだし、っていうのも、東堂さんも言ってましたね、ひろみさんも。あの人もね、内臓の、今、新刊がそれこそ出てますね、体に効いた心の秘密っていう。
ああ。
うん。
この方は、ね、
うん、
そうですよね。内臓一つ一つの声が聞けるっていう方ですよね。
そうなんですよ。悩みの答えは全部体が知っているっていうね。人生に迷って自分で決められるようになる本っていう、この本当に全部体が知っているっていうので、ちょうど思い出したんですけど、
はい。
この、この間、先月の秋分の日ですよね。お彼岸の時なんですけど、
はい、
ちょうど私のクライアントさんで、体に異変があって、ちょっと不調だと、いう方がいて、なんだろうねって言って、どうしたんだろうねっていうふうな、いろんなこう、お話をどんどん深掘りしていったらですね、この体の不調、が教えてくれているのは、やっぱり何かこう頑張りすぎだったりとかももちろんあるんですけど、もっともっと深くいくと、感謝ができない、感謝ができない、そうですね、感謝してなかったんですよね。感謝できない、してないよねっていう話になって、でもなんか感謝した方がいいっていうのはその人も分かってるんだけど、してるよとは言うんですよね、やっぱり。ありがとうって言うし、よく、感謝した方がいいとも分かってるし、感謝はしてるんだけど、こうなんか、滲み出てくるような感謝というか、っていうのがないなって話をしてて、なんでだろうね、みたいなことを、さらに深く話していったら、
はい。
そもそも、愛情とかが 受け取れてなかったんですよ、その人は。愛情とか誰かの褒め言葉だったりとか、こう、誰かに何か言ってもらったのに、いや、私って、そんなことを言ってもらう価値がないぐらいな人だと思ってるんですよ。それぐらいセルフイメージが低くて、
はい。
それをさらに深掘りしていくと、お母さんだったんですよね。お母さんのことをすごい恨んでるんですよ。
それはそこで気づいたんですか？
そうです。そのお話をさせてもらってる時に、どんどん掘ってって、なんでだろうね。で、どんどん掘ってって、そっか、受け取れないんだねって、受け取れないんだって、なんで受け取れないんだろうねってなった時に、さらに話をいろいろ聞いていくと、お母さんが、って、お母さんに許せないんだ。いろんな方とお話しさせてもらってますけど、ただ単に否定されていて、とか、のレベルの嫌いとかじゃないんですよね。そこからの自己否定、ではなくて、そこをさらにもう一段階か二段階ぐらい深く傷ついてるんですよ。なので、恨んでるんですよ、もう。お母さんのことを。
はい、はい。
ただ単に自己否定レベルではないなっていうのが、その方とお話ししていて、分かって、
はい。
なんでそんなに許せないのって。でも、やっぱ大人になって、幼少期とか、子供の時はすごく、まあ学生時代も含めですけど、すごい嫌だ。すごい嫌いだった。めちゃめちゃ恨んでた。もう本当に許せないって思ってたけど、やっぱり大人になって、自分も親になり、そういういろんなことを、いろんな人と話をする中で、まあ、しょうがないよねって、ある意味分かっている部分もあるし、許せてる部分も、出てきてるんですけど、
はい。
どれぐらい今の段階で話せてるのって、その方も継続セッションでもう結構長い付き合いなので、ずっとね、そういう話をさせてもらってるので、どれぐらい今の段階で、最初はプンプン怒ってますし、そうではない。そういう方のエネルギーってね、なんだろう、憎しみのエネルギー感じるんですよ。恨んでるんですよね、やっぱり。だから、感謝のエネルギーは、やっぱ感じられないんですよね。だから本当に、あ、怒ってるなーって感じ。なんか、すごく怒ってるんだろうなーっていうのが、やっぱり自分がすごく傷つけられてるし、それだけすごく辛い経験をされてるので、恨みになっちゃってるんですけど、今の段階で、でも随分ね、いろんな自分で癒したりとか、いろんなことをしてきて、どうって、今の段階でどれぐらい許せてるの、どれぐらい癒されてると思うって言ったら、6割、60%、70% は許せるけど、それ以上はちょっと許せないし、許したくないって言ったんですよ。
へ
ぇー。それはやっぱ嫌だからって。ね、それぐらい傷ついてるから許せないのって言ったら、なんか、許しちゃったら、自分を裏切る気がするって言ったんですよね。お母さんをずっと悪者にしていたい。お母さんは悪でいてほしいって。悪い存在でいてほしいって言っていて。で、そういう存在でいなきゃいけないのは、昔の自分、すごい辛い記憶を持っていた自分。が、やっぱりそのお母さんが許せなくて、でも今の大人の自分は、が 100% お母さんのことを許してしまったら、昔の自分が、を裏切ってる気がするって言ったんですね、やっぱり。だから今の自分も許したくないってことですよね。
それは苦しいですね。
そうなんですよ。それが多分過去の自分とお母さんが悪者だと過去の自分と今の自分って一緒の立場でいられるんですけど今の自分がお母さんを 100% 許してしまうと昔の自分と今の自分が完全に分離してしまってそこで対立してしまう感じがあるんでしょうね。なのでそれがそんな風なのは絶対ねダメだからっていうのでお母さんは悪でいなきゃいけないし、だから絶対許せないし、許さないって決めてるんですよね。
へー。あ、でもそこに気づいたんですね。
そうです、そうです、そうです。うん。そこに気づいたので、全然分離してる。昔の自分と今の自分が分離しちゃう怖さがあるから、許せないって思って、許しちゃダメって思ってるけど、それが統合だよねっていう。昔の自分と今の自分が、一緒になる感じですね。
うんうんうん、
溶けていくと、だから別にお母さんを許さなくても、今の自分が昔の自分を許してあげる、包み込んであげることができるし、そこを溶かしてあげられることができるから、
うん、
大丈夫だよっていう。そうなんだ、みたいな。だから、体に異変が起きてたんですよね。
わあ、そうなんですね。
そうなんですよ。それが、秋分の3日前の日だったんですね。土曜日に、そのクライアントさんとお話しして、なんかこれってなんか感覚的に、やっぱ秋分だったし、私もお墓参りに行ったりとかして、そっちに意識があったので、
はい、
なんかご先祖様からの、その人にのメッセージなんだろうなっていう、もういい加減、許せばいいよっていうね、親を。
うんうんうん、
もうね、自分の人生、そんな親に、そこにね、いなくていいっていうメッセージなんだろうなって思ったんですけど、
はい。
その、秋分が終わるのが、また22日から3日後の木曜日、そうですね、木曜日なんですけど、その日に喋ったクライアントさんと、丸々シンクロしてたんですよ。
丸
々その人もずっと継続セッションさせていただいてる方なので、同じエネルギーは感じてたんですけど、
はい。
まあ、お母さんのこと、そうだよねって言ってたんですけど、話をしていて、その人も体に異変がすごく痛くって、もうちょっと仕事もどうだろうっていう状態だったんですね。ちょっともう、できるかなっていうふうな相談を、聞いてたんですけど、そこから掘っていったら、なぜか同じお母さんを許せないっていう。
恨んでたんですか？
恨んでます。めちゃめちゃ恨んでます。
わ
で、そういう、こういう方もいたんだよ、この間って言ったら、もうすっごいよくわかるって。
へー。
もうすごいよくわかる。自分を裏切る気がするし、許したくないし、その前回その話した方よりも、まだ癒しが足りないというか、癒せてないんでしょうね。それぐらい、まだまだ、私は時間がかかります、みたいな。感じだったんですけど。
いや、もうでも気づいただけでも。
そうなんですよ。なので、その方の方が体がすごいひどいんですよ。
あ、その、秋分の後の方、
う
ん。
そう。そうです。後でお話しさせてもら、いただいた方の方がもう結構、しんどい、しんどすぎる。体がしんどすぎるっていう状態だったんですけど、本当に体って教えてくれるバロメーターなので、
そうですよね。
ただただの熱でも、そう、何か頑張りすぎちゃったのかなとか、何かやっぱ感謝が足りないのかなとか。やっぱり感謝が足りないと出ますよね、体に。
いや、そうですね。本当に、そうですね。
本当にそう思います。だから自分を後回しにしているか、いろんなところに、ここには感謝ができるけど、こっち側には感謝ができないっていう方多いんですよね。
こっち側っていうのは。
例えば家族には感謝できるけど、ここの生きている、この環境が嫌だとか、ね、この社会、この政治は何なんだとか。そういうところに怒りがあったり。
はいはい。
そう。ね。こう、今私たちが生かせてもらってるのも、昔のそういうのがあるからこそ、今、いろんなね、ハイテクな技術だったり、のがあるんですけど、どこか、何かそこに、感謝よりも怒りの方が強かったりとかすると、どこかちょっとなんかエネルギーが違うよなって思ったり、するって。
そうですね。
そうなんですよ。
いや、もう聞いてるだけで、もう胸がキュッてなりますけど。
なので、
ぜひ時間がかかっても。
いいね。やっぱりご先祖様からのメッセージだろうなって、すごい、ありがとうございますって言われるんですよ。やっぱりそうやって喋って気づいて、そういう風だからって、言われるんですけど、本当に私、いた子だなと思ってるんですよね。全然私の言葉ではないですし、そのクライアントさんからしたら、クライアントさんが主役なので、
はい、
あなたの主役、あなたの映画の中に私は脇役で出てきているだけで、 で、私を脇役に置いたのはあなたなので、だから私は、別に、なんていうの、あなたが、作ったもの、付属なので、
うんうん、
だから私ではないですよねっていう。
うんうんうん、
なので、そこに、この人すごいとかね、よくカウンセラーさんとか、コーチングの方とかもそうですけど、この人のおかげでこうなったとか、ある方いるかもしれないですけど、本当にそうじゃないので、あなたが主役で、あなたの何かそういうご先祖様が、こう、話してるんだろうなって思います。だからこそ私は本当にクリアな状態でいたいなって思います。自分の自我が入ると、いろんななんかことがややこしくなってきます。
あ、そうですよね。
うん、
へ
え。なんで、すごい面白いです。クリアな状態で喋ってるのって、へえみたいな。
うんうんうん。
なるほどねっていう感じで、新しい発見ね、研究結果みたいな感じなので。
ああ。いや、クライアントさんもぜひ、月の雫を。
そうですね。はい。ぜひ飲んでいただきたいですよね。
飲むとね、また違ってくるかもしれないですね。
うん。確かにブルーボトルにしてね。うん。おぽのぽのじゃないですけど。
いや、そうですね。
うん。
いやー、ぜひ、今の場所を抜けられることを、お祈りしております。ということで、ね、水のお話から。
はい。
水は体にとってとても大切なものっていうところで、はい、クライアントさんお話もしていただきました。
はい。
はい。さあ、この番組ではメッセージやご感想、ご質問をお待ちしています。エピソードの概要欄に記載のお問い合わせフォームからお気軽にお寄せください。テリューさん、今回もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。